南北友好条約。
この番組は南友ラジオ制作委員会の提供で、金曜日の11時半に白玉さんとゆるっとぬるっと他愛ないお話をするお休みラジオです。
第93回8月26日配信分です。高崎ニーナです。
白玉はずきです。
ちょっとスマップ解散は
衝撃でしたね。あれは
でも正直1月ぐらいだっけ、なんか報道出たじゃん、
うん、
あれの時はすごいショックだったけど、今回はやっぱりそうなったかみたいな。
あれは何なんだろうね、事務所が悪いね。やっぱり
今回はでもどうなんだろうな、もう一度できた溝は深まるばかりみたいな感じだと思うんだよな。発端は多分その独立話で、うん、木村くんが残る、他のメンバーは移動したいみたいな、
なんかいろんな伏線というか、いろんな人が推測をして、
うん、
いろんなこと書いてるじゃない、ネット上には、
うん、
まあ、それは本人たちしか知らないことなんだけどさ。でもすごいユニットが解散することになったね。
ね、でも私さ、過去に赤西くんの留学から戻ってきて、ちょっと戻ってきて、その後すぐ脱退で、うん、ちょっと事務所に残ったけどそのまま退所みたいな流れを見てきてしまってるからなのか、うん、あの解散話出た時はすごいショックだったけど、それ以降戻って、うん、その5人でスマスマで記者会見っていうか謝罪会見みたいのをして、うん、からの流れが、ああこれ赤西くんの二の前な気がすると思ったら、うん、見事に空中分解しましたね。
そうですね、ファンじゃなくても知ってるようなグループじゃん、
うん、すごかったよ。なんかちょうど仕事をしてたんだけど、オリンピックで錦織君のテニスの試合をやってる時だったの、うん、でそこで NHK で錦織君の試合がついてて、そしたらテロップで国民的グループスマップ解散みたいなのが NHK で出たんですよ、うん、でその後
深夜1時ぐらいだったっけ、
そうで一回ニュースを挟んでまたオリンピックに戻るみたいな感じの番組進行だったんだけど、うん、5分間ニュースぐらいが全部スマップの話だったの、うん、NHK でやるってことはスマップは相当すごいグループなんだな、うん、みたいな。
だってさ、がっつりのスマップのファンじゃなくても代表曲は大体みんな知ってる、
うん、
過去の名曲たちも世代を超えて知ってる人多い、お母さんのファンとかね、そういうのもあるだろうけど、うん、認識として日本のアイドルグループといえばでパッて出てくるグループの中に絶対スマップって入ってるじゃん。
入ってるね。
それすごいことだと思うんだよね。
25年結成して28年は、うん、ね、長いよ。
でずっと最前線にいてさ、
うん、
衝撃だよね、えみたいな本当に。
まあでも香取の乱もありましたし ね、なんか夏フェス的なテレビ結構あったけど、うん、その辺も全部出演辞退みたいな感じになってたから、うん、あーやばいなとは思ってたんだけど、
25年よく続いたもんですよね。ああって感じジャニーズに関してもそんなに知識があるわけではないけど、あの人たちバラエティ面白いよねぐらいの感覚しかない人間からすると、ああって感じだな
やっぱり男の人は無趣味な人が多い。
あー、そうかも。
無趣味、運動しない。でもね、本人に聞くと無趣味なんですって言うんだけど、いろいろ話を聞いてると、服が好き、車が好き、時計が好きみたいな、
それ趣味じゃねーの、
趣味じゃんみたいな人は多い。
多いかもね。
それを自分の趣味として受け取
め
て捉えてない人が多い。
趣味 に入るこれって思ってんだろうね、うん、きっとね。
そうだと思う。
それ女子に言ったらもう全部趣味だわな、
うん、その物事にお金をかけてる時点でも趣味になるじゃん、うん、
バイク改造してんだったらそれ趣味っすよってねえ、
そう
車もそうだよね。
そうそう、
マフラーがさとかっていう話してたら、いやそれ趣味じゃないですかみたいな。
でも外車に乗ってる時点で趣味だから。趣味だよね
違いない違いないわ
っていうツッコミをよくする。
うん、いたな。俺も趣味全然なくてさ、なんか趣味見つけたいんだよねみたいな。スナックでバイトしてた時に、あそうなんすか、何も趣味ないんすか、何もないよって言った直後にさ、連れじゃないんだけど、あのよく同じ店で飲んでるからっていう仲いい人来て、うん、お前ディアゴスティーニ買ったみたいな、あれ戦艦シリーズだっけ今みたいな、それ趣味じゃねみたいな毎週買って組み立ててんだったら趣味じゃねって思って、うん、ここまで出てたけど、うーんって流しといたいるよね。
いるいる、全然いる。白玉さんご趣味は？
僕の趣味はお絵かきですね。たまにすごい勢いでペンを握りたくなる時があるんですけど、うん、ちょっと絵も描きたいけど、ね、本当に絵描く時間なくて今辛い。ニーナさん絵は趣味じゃないですか？
あの画伯の絵を見て、
まだ馬取ってあるよ僕、画像。
私も多分あるよ、原画があるよ
原画やばい
あ、そう、白玉さんに見せようと思ってね、
うん、
この間実家に帰った時に写真を撮ってきたんです。
なんだろう、
あのね、
うん、
私が小学校の時に描いた、
うん、
六花亭の絵みたいな、
うん、
絵が実家の額縁に飾られてるんですよ、お母さんの部屋に。それはね、画伯じゃないんですよ、普通に水彩画でね、うん、描けてたから、私こういう絵も描けるんだよっていうのを見せたくて撮ったんだけど、あ、あったぜ。
見つけた
見つけた。
これ小学生で描いたの？
そう。
上手じゃん上手じゃん、葉脈までちゃんと描いて、
うん、
この花の色文字を読み始め
この頃から私は紫が好きだった。ちゃんと色分けもできてるし、こういう絵も描けるんだなっていう
のを教えてくれるために写真わざわざ写真を撮ってくださってたんです。
しかもこれどこで見つけた今。あー長かった。え、で何、最近は絵は描けてないの？
描けてない。
じゃあ趣味の時間があんまりないのね。
そうなんです。
そうなんだね。
絵あんま描けてない。お仕事の絵なら描いてます、ロゴのデザインとか。
私さ、うん、多分性格上混ざってきちゃうんだよね。
あなるほどな。
趣味だったらさ、飽きたらやめればいいわけよ、うん、ちょっと置いといてまた復活するとかっていうのもあるけど、仕事にしちゃうとさ嫌だなって思う時も続けなきゃいけないじゃん、そしたら嫌いになってっちゃうじゃん、うん、それって趣味じゃないなって思っちゃうわけよ。だから仮に私が画伯じゃなくて白玉さんみたいに絵が上手くって、うん、絵を仕事にっていう感じになったとしても、うん、私の性格上絵描きたくないなみたいな時期とかが来て、
う
ん、
スランプが起きたりとかすると、うもうその行動自体が
嫌いになっちゃうんだ。そう、趣味として絵描いてます、仕事でも絵描いてますってなったら趣味の方にも絶対影響してくるんだよね。結構プライベートを大事にしたい人だから、ここを一緒にしてしまうと多分ね死ぬと思うんだよね。
あのね、これもしかしたら絵描く人あるあるかもしれないんだけど、頼まれてる絵とかあるじゃん、
うんうん、
頼まれてる絵の合間にどうでもいい絵を描いてたりするわけ、
うんうん、
でもそのどうでもいい絵が息抜きなんだよね。
あ
だ、そういうやり方ができるパティーンなんだろうな多分、うんうん、混同しないで別のものと考えてできるから趣味と仕事が一緒になっても大丈夫なんだと思うんだけど、いるんだよ分かんない人。理解して自分だとできないっていう人と、理解できないから分からなくて理解をしようとしない人がいるんだけど、うん、絵見るの好きって言って例えばピクシブとか、うん、手書きブログとか、うん、イラストレーターの卵たちがさ、いっぱい無料で自分の絵を見てもらえるコミュニティがあってっていうところにやっぱ絵をアップしていくじゃん、うん、 そうした時にこうリクエストとか受け付けてないんですか、でもリクエストの消化にお時間かかるんですけど大丈夫ですか、いいですよって言って頼んだ絵の合間に違う絵がアップされてるとリクエストした側が怒る時があるの、
うんうん、
こんな、 なんか落書きとか乗っけてる余裕あったら私の絵描いてくださいよみたいな言う人多くて、うん、僕も過去にあったけど、
どっちの気持ちも分かるな私、
うん、
歌詞とかさ、
そうだよね、
まあストーリーとかもそうなんだけど、もし仮に頼まれたのがあったとしたら同類の別のものっていうのはその頼まれてるものが出来上がってからあげるようにしてる。
だってさ踊ってる人とかもそうだと思うんだよね、ずっと自分で振り考えて踊ってる人が例えば振りのコピーをしなきゃいけなくなった時にコピーをしててあわけわかんないってなったら全然自分の好きな曲をかけて自由に踊り始めて、うんうん、あすっきりしたってまたやったりとかするわけ。それって多分似たようなことだと思うんだよね、ずっと絵描いてて
なんかね、でもねそれはね公に出すものではないと思うわけよ、その中間のものに関しては。もしあ これなんかちょっと面白いなと思って公にしたいなと思うんだったら、うん、やっぱりその仕事を成し遂げてその不遂ぎでこの、うん、その間にこんなことしましたみたいな後付けの方が多分客観的に見るとすっきりすると思う。それの話を知ってる人間からするとやっぱり間にそうやってポンって分かるんだけどみたいなのがどうしても感情として生まれちゃうから。
なるほどな。
そう、
納期金銭発生してたらそれはそっち最優先だから、間にそれやってるのをそのさっきみたいに実は間にこういう絵も描かせてもらって
ましたみたいな、ね、ビジョンの問題だね。後々そういうのでもうお小遣い稼ぎでも趣味の延長でも、うん、お金を発生させたいなと思う人だったらもうそれをやってる時点で、うん、なんかさそれネットの流通によって起こってる問題じゃん、
うん、
だからそのさ、まあ、私のツイッター事件とかもありますけどやっぱりそれで得た教訓として言えるのはそうやって誰の目に触れるかわからない、うんところにそういうことをするんだったらある程度の責任は必要だなっていうのはすごい思うんだよね、うん、だから言われてもしょうがないって思うし、
でも実際にもう事情を説明した上でご了承くださいっていうのがもう書かれてる状態でリクエストしたんだったらお前が飲めよって思う、
うん、
けどそこすら飲まずに怒りだけ押し付けてくる自己中のやつが多すぎて、
もうそれはだって顔の見えない世界だからしょうがないよ、ね、
絵描くのを追いかけアカウントを作ったけど自分からリクエスト受け付けますっていう時しかリクエスト受け付けないようにしてて、あとは本当に依頼があった時ビジネスにするんだったらちゃんとそこはしようと思ってるからそれやってるけど、なんかねだってさうっかりさリクエスト受け付けてますなんてプロフィールに書いた時にはさそれが来るわけじゃん、めんどくせえと思って。
うん、いやだからなんかそういうのもちゃんと視野に入れとかなきゃだよね、うん、そういうのがめんどくさかったらもうまあそのサイトによるだろうけどいいねだけにするとか、うんうん、コメント拒否にするとかさ、コメント受け付けたいんだったら時間を設けるとかさ、
うんうん、
なんかそういう工夫をしないとさ本当に見えない社会だからさ言いたい放題言えるやつもいっぱいいるわけよ、だからなんかねそういうめんどくさいんだけどさ、
うん、
私もそういうのには触れないようにしてるから動画とか見ててもそうだけどコメントとか下の方に出てくるけどそういうのはもう一切象形文字として捉えるようにしてるから、あのだってさ、まあ、ぶっちゃけ自分に関係ないことじゃん、そんなことでイライラするのはアホらしいと思うから。
なるほどね、
うん、だからなんかコメント何件とか書いてあったりとかするけど、あこんなに反響があるんだなぐらいで受け止めとかないと、でいろんな噂も聞くじゃんこういう仕事をしてるとさ、うんうん、すごい叩かれるみたいな、うん、まあねそうしょうがないよねとして受け止めるしかなくない？
こっちの業界からしたらさ、なんか僕とか多分ニーナちゃんもやんないと思うけど、うわって思ったらうわって思っただけで何もしないじゃん、うん、書かないじゃん。でもそれでしか表現できない人たちもいるから、うん、
いるからね、
しょうがないのは分かってるんだけどさ、あれはなんかこっちが見ててもいいものではないよね、うん、
だからまあちょっとイラッともするけど、まあそういう人はそういうところでしか できないんだなって飲み込むしかないよね。
なんかさ、再生回数上がっててコメント来てない方が僕は、あ、なんかかもなく不可もなくぐらいで捉えてる人がいっぱいいるんだなって思ってホッとするんだけど、あのさ、なんだろう、わざわざエゴさしてまで自分のことを悪く書かれてないか見ちゃう人いるじゃない、うん、にちゃんとか、それやるからメンタル削られんじゃねえのって思うよね。
すごい思う。エゴさはね、しちゃダメだよ。私あの事件で突っ込まれて、うん、初めて高杉兄のエゴさしたの、
うん、
そしたら自分ウィキペディアに載ってて、
マジ、
うん、
すげえじゃん。
超びっくりして、ちょっといい発見だったんだけど。
ウィキ載ってんの？調べよう。
あるよ確か。
マジ、
うん、
高杉兄な、あ、本当だ、ウィキ載ってる。
そうなの。
誰が書いてくれたんだろうね。
あ、多分ね、あゆぷファンだと思う。
うん、北海道出身。すごい。うちのお兄ちゃんも乗ってる。
へえ。
僕ね、たまにエゴサするんですよ。
うん、
自分の名前と半角スペースでライブとかイベントでエゴサして、同じイベントに出る人がさ、ブログとかに書いてくれてる時あるじゃん。それ探す時は自分の名前とイベントで検索する時ある。
私それはエゴサじゃないもん。もうそのアーティスト名で検索する。
あ、そうなんだ、
うん、
アーティスト名で検索した時に自分のことをさ、あの相性とかで書かれちゃってたら引っかかんない時あるじゃん。だから自分の名前でエゴサすんだよね。
あー、なるほどね。
そのアーティスト名でも検索するんだけど、アーティスト名で検索引っかかってこなかったら自分の名前とイベントとか日付入れて検索するようにはしてる。
えらいね、その辺の配慮はえらいね。私そこでアーティスト名で引っかかんなかったらもうそこで切り捨てる。
やばい。
あの事前だったらね、うん、後だったらお話しした人に関してはそういう情報をそのお話ししてる中で得るから、うん、それで検索はするけど、ブログのタイトルかプロフィールかどっかしらに、
うん、
その検索できるキーワードを入れてない人って、うん、やる気ないのかなって思っちゃうから。
あ、で僕それを MC で言っちゃう。あの名前で検索しても出てこないんですよこの子の場合ねって言うと、本人がやっぱ検索引っかかんないですかって、それそうでしょみたいな、
うん、
あの、
あ、でもそういうの MC にぶっ込んだりはするよ、うん、
ぶっ込む。それでもうピンとこなかったらもうあと知らないから、うん、
ぶっ込んだりはするけど、私は白玉さんほど努力して他の人を探そうとは思わない、うん、
MC& 時間調整になってることが多いわけですわ、うん、僕が出る、うん、MC で出させてもらうイベントってってことは、時間が押してたら巻かなきゃいけないし、巻いてたら伸ばさなきゃいけないから、うん、その必要最低限のこと以上のものを持っとかないと怖いじゃん、
うん、
だからめっちゃ調べるんだよね。
あ、私あんまり情報がありすぎても結局喋ることって決まってるから、
うん、
もう最低限の情報をいかに伸ばすかみたいなことを考えてる。
なるほどね。あれなんだよな、そこが違うんだな、
うん、
まあでも好きよ結構喋り。
まあでもそれぞれのスタンスがあるからさ、いいと思う。
わ、地震だ。
わ、地震だ。
結構揺れた？あ、でもここ階が高いから揺れて
るようになってるんだっけ。まあ多分3ぐらいかな。
あーはー。震度なんだよ。地震、震度。長いね。
震度 3
か。
でも最大震度が3だから、どこなんだ？福島、茨城、
北関東、
東京は震度2だね。
全然調べられなかった僕。
私地震アプリ入ってるから。
すげえ。
あ、違う、あのお天気アプリの中に地震チャンネルっていうのがあるの、うん、
へえ。
台風チャンネルも入ってるし、地震、雷、火事、親父入ってるから。
親父も入ってんの、すごいね。親父の親父の情報超気になるんだよ。火事はでもあったらすごいよね、
うん、
放火でも分かるってことでしょ。やばいなそれ。いや親父一番気になるんだけど、なんだろうな。
誰かも遊びで作ってくんないから。天気予報アプリに地震、雷、火事、親父。
僕さラーメンズ好きじゃん、
うん、
ラーメンズのネタの中で あのちょっと一ひねりして笑わせる、あのクスッとくる重箱の隅をつついていく系の笑いを入れてくんだけど、うん、地震、雷、火事とおじやってなって美味しい、最後美味しいってなってずっとこんなの見ながらあのエイプリルフールとかにそのアプリをもし作ってくれた人がいたら、地震、雷、火事、親父でエイプリルフールの時だけおじやになってほしいまたの名を雑炊みたいな、
あ、なんかそういうくだらないことばっかり言ってるよねうちらね、うん、
楽しいね
なんかそういうなんか本当に重箱の隅をつつくようなボケが楽しいんですよ。
楽しい、なんかこう後からじわじわ来てクツクツするのがいい
一斉ので、南北友好条約
高杉ニーナです。毎月第2第4火曜日夜8時から生放送のドサンコタイム217、新曲の視聴サイト、歌ってみたの YouTube チャンネル、ライブ情報などはアメーバブログニーナレッツスタートをチェックしてください。 Facebook ドサンコタイム公式 Twitter もよろしくです。したっけねー。
わっさん、ガンジューやろるんさ、白玉葉月です。イベント MC、イラストレーター、シンガー、この3つの活動を軸としています。どんなパフォーマンスをするのか、どんなイラストを描くのか、気になる方は白玉葉月で検索を。イラスト専用のツイッターもあるよ。
あれのジャケット写真ね、斉藤匠が撮ったらしいよ。
そうなの、うん、すごいね。
番組キンキ今昼帯でレギュラーやってるじゃないですか、ブンブブン、うん、に出た時だったかで、写真が趣味なんですみたいな、うん、番組の流れでじゃあ写真撮ろうかで、おうおう、それジャケットに使おうかみたいな、
へ、
4枚か5枚撮ったんだけどそのうちの3枚採用みたいな。
すげえじゃん。
そうそうそう、なんかそういう感じだったっていうのを王様のブランチで見た。
なるほど。なんかさ、あの伊右衛門の吉井さんが作ってるからさ、うん、ちょっと伊右衛門感があるんだよね。吉井さんの、あ、でも吉井さんのソロっぽいか、ソロっぽい感じ出てて、曲かっけえなと思って聞いてたんだけど、
歌い方もなんかその普通に歌ったらこうなんですけど、こうやって歌わないと雰囲気出ないんですよみたいなこともブランチで言ってて、うんうん、あー、この人たちは順応性高いみたいな。
てか2人ともいろんな意味でアーティスト性が高いよね。
高い。歌うまいか下手かって言ったらまたそれは話は別だけど、うん、順応性というかその
演出がうまいって言ったらいいのかな、
なんか客観的に見れるよね、うん、剛くん AB 型だからさ、多分この辺にちっちゃい剛くんがいるんだよ、うん、頭の後ろらへんに。
で、彼じゃなかったらあんな音楽活動はできないだろうし、うん、でもちゃんと KinKiKids もやってみたいな、すごいよね。
小一くんは小一くんで自分の舞台長年やってるから、うん、演出家目線もできる人だから。
あとその番組でやってて笑ったのが、セットリストを考えるときにこれはライブで歌うっていうかみたいな曲ない、いっぱい曲増えてくるとみたいなのを剛くんが言ってて、俺たちね実はねもうねフラワー歌いたくないんですよ、ね、正直だなと思って。なんかその理由が高いんだって、キーが。
フラワー夏の王様とかの時期って結構キーが高かったんだよね。
しんどいっつってて、でなんかツアーの時に一回だけキーを下げたんだってフラワー。そしたらなんかすごい暗い曲になっちゃって、あのキーじゃないとダメだって分かった時から歌いたくないってもうさ、もうこの年になるとさみたいな、まあ、1時間ぐらいねこうイベント構成のその前半戦で歌って踊ってしてきて、後半でさあこれからもう一盛り上がりしようでティンティティンティンティンってなるとなえるって言ってマジかよみたいな。でもちょっとわかるわと思って聞いてて、うん、僕もあんまりライブで歌う向きじゃないなって思ってるオリジナルがあって、うん、たまにこのラジオのバックで BGM としてかかってますけど、 I know you って曲があって、
今多分この後ろでかかってる感じかな、
かもしれない、うん、あの歌詞を書いたのがちょうど 週刊少年ジャンプの
あナルト終わりの下りですか、
終わりのやつの時に書いた曲なので、うんうん、まあ、怪物だなんだ言ってるんですけど、ライブで急にさ怪物をみんな育ててるって言われてもって思うかなっていうのの反面、曲自体は好きなんですよ僕も、いい曲もらったなって思うし、低音から急にパンって上がるから印象も強いし、ライブで歌ってもいいとは思うんだけど、でも実際歌うと若干かそるかなって思うからずっと歌ってなかったんだけど、8月の15ですね、ついこの間のイベントの時に歌ったら意外と反響が良くて、でもあんまりもう歌いたくないんだけどってちょうど思ってた時に、その番組録画してたやつこれ面白いから見ようっておにぎりさんと一緒に見てて、わかるわちょっといや好きなんだけど聞く分にはいいんだけどってやつわかると思って聞いてて、ある
あるよ、私コーチップがそう。
あそうなんだ、あでもコーチップかっこいいよね。
コーチップはね、もっとダンスナンバーだったら多分お蔵入りしてた、あの一時期アコースティックとダンスみたいな感じで分けてやってた時のダンスやろうかなの時に作ってもらった曲だから、うん、かっこいいんだけど、あれを仁王立ちで歌うのはなかなか気が引けるなっていうのもあり、
あとあれ一人だと映えないよね、うん、あの曲ね。
そうなの、
せめて二人ダンサー欲しいよね。
そうなの、後ろに誰かいてほしいんだよね。
ヨーヨー言ってるし、うん、なんか黒人みたいな声入ってるし、
そうそうそうそう、誰の声か分かんない声入ってる
謎の声入ってるし、うん、あお腹空いてきた。
じゃあとっとと締めますか。
はい、
告知は、
告知は、9月4日にブラシーズで新宿 FNV、イベントに出ます。でアクリルキーホルダーが販売になるので、ぜひとも買ってください。600円か700円ぐらいで買えるんですけど、あのサイズがでかいので、あの結構お得な値段で買えると思います。買っておけばリーダー様を常につけていられるので、もしかしたら前向きになるかもしれません強いから、あの人魔族の方でも強い方の人だからで、9月の23日金曜日、白玉葉月主催レトロイズムボリューム4があります。私 MC でおりますので、歌謡曲好きな人はぜひ池袋ホットイズムお越しください。9月28日、新宿ヘッドパワーにてユニットさんをメインに出されてるイベントにお誘いいただいたので、グラシーズでこれも出てきます。それと10月14日に急遽プチレトロというレトロイズムの派生イベントの、ちょっと試験的なものを開催することになりました。新宿メリーゴーランドでやります。と今回の試み見て、あのレトロイズムのホームになっているホットアイズの方に移行してって、ボリューム1を来年には立てれたらいいなと思っているので、そちらもよかったら来てください。10月21日にガールズコネクトボリューム8 MC します。で27がシングハロウィンパーティーですね。よろしくお願いします。なんとコスプレするかもしれないよ僕が。あと5人いるけどコスプレイヤー、コスプレしながら踊る人があと5人いるけど、これで何か分かったと思う、分かったと思う松もう言ってる11月8日に朗読イベントのサポートしてます。11月29日はグラッシーズセカンドワンマンカッコ仮があります。ぜひ楽しみにしててください。
はい、いいね、告知がいっぱいあって
もう覚えられないから多分間抜けてるけどね
いや忙しいのはいいことです
ありがとうございます、頑張ります。
私なんか仮住まいの事務所が決まって。
あそうなんですね、
うん、その動いてくれてる人が、僕マネージャーとして名刺を作ろうと思うんですけど、ニーナさんの名前入れていいですかって言われてる。
そっか、じゃあまああれだね、サクサクっと話が進んだってことかなサクサクしすぎだけどね、それ逆に怖いわ
潜在の写真撮影もこの間やったんですけど、うん、それもなんか気づいたらって感じで いやなんか急に連絡が来て何月何日にあの有名なカメラマンさんのなんとかさんっていう人に写真を撮ってもらうので準備しといてくださいみたいなのがあって、うん、これねなかなか良い感じよ。
あとこっちの座ってるのもいい。
これね、うん、これ苦しかった。
え
洗剤ってさ撮ったことないと分かんないかもしんないけど、うん、辛いのよ姿勢が。
あーしんどいよね。僕も洗剤写真は何度か撮ったことあるけど、普段さ僕もう完全なるさ熊体型だからさ、肩思いっきり前に入ってるしさ、基本的に猫背だけど、まあ一応姿勢を立たせと言われたらできるよ、うん、ガッと胸を開いて肩を元の位置に戻さないとかっこよく見えないからそれは分かってるんだけど、ずっとやってるとさなんかさ肩甲骨の周りの筋肉とかさなんかねピキピキしてるんだよね。あと首、僕あの斜角筋たちがさざわめくわかる？なんか
わかるよ。
わかる？
わかる。斜角筋ざわめく、わかるわかる。
もうなんかこの辺のこの顎のところらへんとさ、この肩らへんのさ、こう引っ張られてる斜角筋たちがさ、なんかざわめくんだよ本当に。わかるかな。
私ね小胸筋がね、
あここ？
そう右後突起から出るんだけど、うん、右後突起のねここのところとね菱形筋っていう後ろに首筋のところ肩甲骨を持ち上げる筋肉があるんだけど、うんうん、そう、それがねざわざわするの。
ざわめくよね、うん、筋肉ってざわめくんですよ知ってます急に始まる筋肉トーク面白いね。
いやざわざわざわざわする。
よしなんだ今日どれにしますか
そう
これ最初に女の子のセリフがあって、うん、後がさ男の子のやつだからさ、
うん、私最初読む、
うん、一に好きだな僕。
あ一番にしますか。
一番にしますか。
褒めたつもりが女子にムッとされたセリフ9パターン。女子を褒めたらなぜか怒られたという経験を持つ男子も多いようです。ではどのような言葉が NG なのでしょうということで、
はい、
デブってこと？と睨まれた。
このムチムチ感が好き。
腹立つな。解説、ポチャッとしてて可愛いも腹立つ、わかる。というように脂肪を連想させる表現は NG ワードのようです。特に女性らしい丸みを褒めるのは
おおむね不評なので
最近痩せた的なセリフの方が喜ばれるでしょう。そう、女の子は基本的に変化に気づいて、髪の毛切ったね可愛いねとか、うん、痩せたねとか、
これちょっとすっきりしたとか言うと喜ぶらしいので、どうぞご活用ください。
はい、では次回は9月9日94回です。
おやすみなさい。
おやすみなさい。